駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組でございます。お送りいたしますのは私グリーンティーと
ママと
ホネストです。
はい、どうも、おはようございます。
おはようございます。
どうしたんですか、二人とも。
もうわしら80歳で万年。
早い、早い。何を言ってますの、その。
ちょっとこれきついですね、お前行くとね。はい、戻しましょう。
はい、登録会場みたいな。
たった今、あれですよ。その喋り方をし始めた瞬間に、はい、私のカバンがですね、いきなりバサッと倒れ始めました。
はい、何なんですか。
ちょっと、ね、びっくりした。
カバンが引いたっていう感じなのかな。
そんな感じ。
うわ、何やねん
こいつ。リアクションできるんだな、そのカバン。
気持ち悪いみたいな。
いいでしょ、素晴らしいカバンでしょ。
はい。今回もね、その話で持ち切りだったら、第12回になっちゃったんですね。
12回ですよ。はい。
はい。
12回ということで、まあ、別に切りがいいわけでもないですけど。
まあまあ。
お送りしていきたいと思います。まあ、早速ですけどね、そしたら、それぞれ、今日はなんか、非常にね、今週というか、収録前の週はニュースが多くて、
うん、そうですね。
まあ、いろいろ、ね、いろんな方が、いろんな話題で出てますけれども、その中でも、はい、今回のかけらじタイムズは、馬場さん、どういった内容なんでしょう。
まあ、そうですね。はい、まあ、例の人物が捕まったという、
うん。
捕まる前にちょっと報道でですね、整形後の写真がバッと公開されたじゃないですか。
ああ、はい。
その時に別に逮捕はされなくても、その時点で結構なニュースでしたよね、もう。
はい、そうですね。
それでなんか1週間くらいもうその話題持ち切りみたいな。
うん。
そしたらさらに逮捕されましたって話になったんで、わっとこうね、報道がもうそれ一色になったわけなんですけども。はい、まあ今回この、市橋容疑者のですね、捕まったということで、うん、まあその話をしてもいいんですけどね。まあ、それだとなんかただね、なんかこう、ふわっとした感じで終わっちゃいそうな気もしたので、今回はですね、うん、まあ、タイトルが、正義の代償、問われる企業のモラルというね、
なんかNHKみたいな。
なんかありそうですね、そ
う、うん。報道2009とかいう感じでありそうな。
あり
そんな感じでお届けしたいなと。
はい。
はいはい、
わかりました。じゃあ、楽しみにしています、はい。ということで、これがかけられるタイムズですが、
はい、
その後にですね、井戸端カオスですけれども、今回はホネストさんが、テーマを選んでくれました。はい、どういったこと、内容で来ますでしょうか。
ですね、まあ、ちょっと、普段からいろいろとこの、まあ、かけらじタイムズの際にはあんまりお世話にならないんですけども、我々がこの番組を井戸端カオスで作るときに、非常にお世話になってるですね、ウィキペディア、ありますけれども、
うん
うん、そのウィキペディアというのは、まあ、どういった経緯で誕生したのかなっていうのをちょっと興味がありましたんで、
はい、
そちらの方のそのウィキペディアの誕生秘話というものをですね、今回ちょっと紐解いてみようかなというふうに考えております、
うん、そうですね、なんかいつの間にか使ってますけど、いつからできたのかっていうのはよくわかんないですね。
そうですよね、そこら辺はちょっとね、お話しできればなというふうに思っておりますので、
はい、
はい、
わかりました。それではじゃあ、ね、時間も押し迫ってきてはおりませんが、早速かけらじタイムズに行きたいと思います。
かけらじタイムズ。
報道2009、正義の代償、問われる企業のモラルと題しまして、私うままがお届けしたいと思います。ゲストにはですね、はい、何の専門家か分からないんですけれども、グリーンティーさんとホネスさんをお招きして、進めたいと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
若干引き気味な雰囲気感じてるんですけど、はい。まあ、そんな軽いテーマじゃなくてですね、まあね、殺人事件っていうね、ちょっと重い事件ではあるんですけど、まあ、まだ殺人かどうか分かんないんですけど、少なくとも死体遺棄容疑で逮捕されたわけですね、この、市橋達也容疑者30歳、
はい
はい、
この事件、皆さんはもうそのタイムリーに知りましたか。
そうですね、私、まあ、その事件が起こった時っていうのは、はっきり覚えてないんですけども、この市橋容疑者の、写真っていうか、
フェイスがね、
そう、よく貼られてるじゃないですか。はい、警察 の、 その、はい、掲示板だったり、はい、街のそういう掲示板にすごく貼られていて、
うん、
すごいなんか印象強いイメージが。
特に都内なんかは、もうどこにでもこの人の顔写真が貼ってましたね。
あ、
やっぱり千葉県で起こった事件ということもあって、
うんうんうん、
すごい貼ってあったし、あと、
全域、
うん、一番その、なんか気になったのが、この市橋容疑者を捕まえるのに、なんか、うん、有力な情報を与えた人には1000万円っていうのがこうバーンと書かれていて、ね、
うん、
それがすごいなんかこう印象が強かった
な。これは確か釣り上がったんですよね、途中から。
そうですね、はい、
大体100万とかから始まり、
うん、そうですそうです、
1000万にね、
うん、
やっぱりこの逮捕の決め手になるにはやっぱそういう有力情報があって、うんうん、徐々にまあなんだろうな、包囲網がですね、
はい、
彼を取り巻いていったわけですよ。
うんうん、
そういった意味では、まあ、我々いつもこうマスメディアに関してあまりね、こう、なんかこうね、マスコミなんては言ってないですけども、わりかし情報的強者にいる人たちってそういうのをマスコミを叩きがちじゃないですか。
うんうん、
やっぱり今回こういうのがなければ、やっぱ彼の顔とかもあまり知られなかったわけだし、
うん、
まあ、働いていた建設会社の人たちも、多分この人たちはネットで使ってたかテレビを使ってたか分かんないですけど、
うん、
おそらくまあ、テレビの報道を見て、顔が分かってたんだと思うんですよね、
うんうん、
それであ似てねみたいなことになって、
うん、
通報に至ったと、
うん、そうですね、おそらくそんなことだと思いますけどね、
はい、
うん、
でまあちょっと論点としましてですね、その建設会社素晴らしいじゃないですか、
はい、
この人たちが、まあ、ここで働いてましたってことを言ったことで、まあ、直前のなんだろうな、場所とかが分かって、
はい、
そこからもう大阪だってことになって、
うん、
でも警察とかもそこで動き出してるんで、まあ、逮捕に大きくつながったわけですよね、
はい、
ただこの建設会社はですね、まあ、残念なことに、まあ、身元不明の人をまあ雇って働かせていたということが浮き彫りになってしまったわけですね、
うん、
それによってこの契約しているところからですね、まあ、そういうね、そういう人の身元をちゃんと調べないで雇ったのかってことで契約を破棄するというのが相次いでしまったというニュースがですね、
あ、
まあ、今日、まあ、見たんですけど、
はい、
まあ、それでですね、ちょっとその辺のことを考えてみると、んー、でも結局それで逮捕につながる有力な情報を提出できたんであれば、
うん、
それは結果往来なんじゃないかなとは思うんですよね。
まあ、そうですね、まあ、全体のこの事件の大きさからすれば、この人 の、 その、まあ、通報した人の、まあ、もしくは会社の功績ってのはあるよね、
うん、そうですね。実際この建設会社の社長の人はですね、通報したら当然もうその先のことを考えたら取引がなくなっていくっていう可能性はもうあったと、
はい、
でそういうのは事前に他の人たちと社員たちと話した結果、
うん、
通報しようと、これはもう社会人の義務だということで、
うんうん
う
ん、
そういうふうに決断したと、立派な決断だと、
うん、そうですね、
思うんですけども、オネストさんはこういうのは どっちの見方とかそういうのがありますかね。
ああ、いや、でもこれやっぱり建設会社の、まあ、判断したの社長さんかもしれないですけど、
はい、
いや、社長はすごい偉いなと思いますね、やっぱり。やっぱり、ね、なんか言ってるように、そのなんか取引停止だったりって言われて、うん、ね、自分の会社の運命がかかってるわけじゃないですか。
うん、
それかかってても、やっぱりそのね、その話題になってる殺人犯かもしれない人がいるっていうところで、ちゃんとその通報しようって、なんだろうな、決定づけたというか、
うん、
決断を下した社長っていうのは素晴らしいと思いますよ、私は。
そうですね、う
ん、ただなんだろう、これ二つこうポイントがあって、雇うときにやっぱり身元を調査しないっていうのは、
うん、
それはまずいと思うんですよね。
まあ確かにそう、
それは、
うん、そこのところを そことか、まあ、分かんなかったとしても、
うん、
まあその相手側の会社が、取引を、まあ、行えないっていう理由はよく分かるんですよね。
うん、
うん、まあだからどっちの意見も確かに分かるっていうところでね、でじゃあどっちが正しいかっていう、こう決められないところ
ではありますね。やっぱり会社はこうやっぱクリーンに、
うん、
まあ、運営すべきなので、やっぱりちょっとそういう 犯罪者をかくまってたみたいな目で見られてしまったりなんかすると、うん、ちょっと終わってしまうわけですよね。
でもどうなんですかね、それこそ大きい会社っていうのはやっぱりちゃんと身元を調べたりとかはするかもしれないですけど、
はい、
それこそ言ったらその中小企業だったり、
まあ、人手が足りてないと
か、そうそうそう、その要は社長がワンマンでまだ立ち上げてすぐの時っていうのはそういうふうに、だって履歴書をポンと出されて、私はこういう履歴で今までやってきましたと、でこういう名前でこういう住所です、うん、でその住所が実際にあって、でそういう名前の人が実在したら、うん、疑いようが結構ないんじゃないかなって僕思うんですよね。
でも社会保険とかさ、そういうところのこうね、法的なところあるじゃないの、ね、うん、そういうところでさ跳ねられるとこってないのかなと思うよね。
でも実際の人物いる存在する人間の名前と住所を使われるとどうなのかな。
まあ、語られるとかね、それはそうかもしれないね、うん、
で確かこの、市橋容疑者が使ってた名前っていうのは実際に大阪に存在する人の名前を使ってやってたんですよね、うん、
らしいですね。
そういうふうなことになってくると、もちろんね、ちゃんと調べることのできなかったその会社の社長さんだったり雇った側っていうのはやっぱりどうなの、問題あるんじゃないの、お前らちゃんと調べてから雇えよっていうふうになるかもしれないですけど、うん、そこをねやられてしまうとやっぱり雇う側っていうのは結構きついもんがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。
ただこう、まあ、もしその身元不明の、まあ、身元不明なのか、身元は明らかになってると思って雇ってたんだと思うんだけど、やっぱそういうちゃんとした書類出されていたとしたらね、
うん、
ただなんか整形した後かは整形する前か分かんないけど、一番最初に雇った会社っていうのは、うん、ほぼ原型に近いというか、はい、整形する前の顔で生きてるわけじゃないですか。その時点で、
うん、
なんかおかしいなっていう、しかもこの会社で働いてるときはこのマスクじゃないけど、なんかかなりこう帽子を深くかぶったりとか、はい、マスクしたりとか、はい、そういう格好で働いてたわけでしょ、
はい、
なんかおかしいっていうふうにこう毎日だったら思うような気がするんですよね。
そう、まあそれは確かにそうですね。
あと整形のそのね、
うん、
ところの病院、整形外科とか外科、
うん、整形の病院って結構やっぱり秘密主義らしいですよね。例えばその芸能人が隠れてやってくるとかいうことがあって、なんかそういう情報はあんまり出さないらしいんですよね。だから警察もあんまりそういったところに踏み込まなくて、で今回そういう整形の病院、ある名古屋かなんかの病院で整形したみたいな事実が出てきたじゃないですか、うんうん、
はいはい、
そこからそのどんどん出てきた情報って大きいので、今後はこう警察もそういうところにどんどん踏み込んで いくっていう方針に切り替えつつあるみたいですけど、
お、
うん、だ今回はそういうその逃げ、なんていうかな、情報が漏れないようなところを選んでこう逃走していったっていう、そういうところが結構なんかこう考えて逃走したのかななんていうふうに僕は感触としてあります、うん、
それは確かにそうですね。
まあ、あとはちょっとでも怪しいなと思ったら、まあ、会社の利益とかね、
うん、
そういったことよりも、まあ、人としてのね道徳的なところで ね決定をしてやったら方が、まあ、結果的にいいんじゃないかなと。このニュースだと最後の方を読んでいくとですね、
うん、
結局その、まあ、これからもよろしくねというような企業もいると、よくやったと、
うん、
信頼関係がより深まったというケースもあると、やっぱりその辺は分かってくれる、まあ、大らかな会社もあるというかね、
うん、
まあ、これから頑張ろうぜみたいな、まあ、そういう話にもなってるんで、
うん、
まあ雪印の件もそうなんですけど
、
まあ、社長がこういう立派な人だったらいいんですけどね。
そうですね、
上の方に行くほど、こういうのは結構、なんだろうな、
まあ、言わなきゃ分かんないだろうにっていうね、ことでやっていく人もいるから、
まあまあみたいな話になってきてしまいがちなので、まあ、上の人ほどこういうあたりの話に関してはね、
うん、
注意していただいたら、すごいいいんじゃないかと、まあ、我々若手っていうか、まだ社会的にはまだね、入り始めみたいなような人たちですけど。
結構でも勇気いるよねこれね。やっぱり殺人犯だったりとかするとさ、結局出てきてからまた自分が復讐されるんじゃないかとかね、
そう
ですね、そういうことを頭によぎるじゃない、
うん、
いろんな、だからそういう意味で非常にこう誰が 通報したからっていうことは、ね、出てこないと思うけど、
うん、
あの勇気ある行動だと思いますよね。
うん、
でも結構さ、マスコミの報道で、この功績ってのもあると思うんだけど、結構ね、ニュース見てるとね、なんだろう、この懸賞金が何対何の割合で振り分けられて、うん、この人がこれぐらいもらえるんですよ、みたいなことをね、報道したりしてるニュースもあってね、何やってんだと思うんだけどね。
そういうところもある。あれなんですよね、確かその懸賞金が実際に支払われる例っていうのは今回が初なんですよね。
まあそうらしいね。だから、
うん、
そこまでじゃあ、今までもっと重大、ね、いろいろな面で重大な、なんで事件があったのに支払われなかった理由もよくわかんないね、確かに。そうなん
だ。それはあれなんじゃない？もう全部警察関係者が、こう、
ああ、そうなん、
探してったからなんじゃないかなって思うけど、ね。
ああ、有力。
今回が初めて、そう、有力な情報を、うん、その、一般の方が自分自ら通報したっていうのが今回が、初になるんじゃないですかね。
そうなのかな。
わかんないけどね。
だって、100件、200件って来てるはずなんだよね。
ああ。
だから、なんかその辺って曖昧になって終わってるだけだったりするかもしれない。
あ、それはあるかもしれない。
わかることかもしれない。
うん。うん、まあ多分この報道は今後もまだ、だってまだね、取り調べもよく進んでないのが現状なので。そうです
ね、まだ全然明らかになってない、
ね。そうですね。この12回配信されるときにも多分まだやってるんじゃないですかね。ちょいちょいきっと。気になるところですね。
うん。
まあ、時間も結構来てるんで、まあ最後になるんですけど。
はい。
まあ、あと僕はちょっと言いたかったのは、まあこの人の、まあこの人は当然悪いことをしている身ではあるんですけど、
はい。
まあ逃走中で、しかもその警察を振り切るときにもうほぼ何も持ってなかったと。
ああ、
しかも靴下まで、靴下まで脱ぎ捨てて、なんで脱ぎ捨てたのかちょっとよくわかんないんですけど、靴下まで脱ぎ捨ててからタクシーかなんかに乗って逃げたんじゃないかと言われてる状況から、はい、
うん、
まあ一年以上こう働けるような環境にパッと行けたっていう、その行動力。
そうですね。
これはまあすごいですよね。うん、
まあなんというかね、よく、まあいろいろな面で、例えばその逃走するときに警察がいたんだよね。
目の前で。しかもなんかたくさんいたらしいじゃないですか。6人くらいなんかこう来てて、で、おいっていう感じになってたけど、それをなんか振り切ってバッと逃げれたっていう。
それはなんか、よく逃げられたのか、それとも警察が、
おどおどして、
おどおどしたのかわかんないけどね。
警察がちょっと、とかなって、
うん。
靴下脱いだあいつ。
引くわーってなってたのかもしれないんだけど。
でも頭の回転がこの人は早いのかもしれないですね。市橋さんっていう方は。
うん、まあ、あとは結構恵まれたんだろうね。そういう逃走するときの条件にね、
うん。ちょうどタイミングがね。なんか、あれですよね。確か、親が両方とも医者なんでしたっけ？
あ、なんかそんなニュース流れてましたね。
で、きっと彼自身も医者を目指してたと思うので、それこそ結構いろんなお勉強されてたんでしょうね。今まで。
うん、
そう考えると、こう、いろんな、なんだろうな、この思考回路っていうのが、結構あったんじゃないかなとは思いますけど。ああ、それをうまく。
事件当時28歳くらいで。
そうですね。
ただまだ仕事にはありつけなかったような感じだったんですよね。多分医者には慣れてない。
うんうん、
まあ、その辺の心理的なものは多分。
まあ、憶測の段階ですけどね。
そうなんです、
まあね、
それをなんかこう、なんかバカみたいにニュースでね、語り出すんですよね。
まあ。
どっかの偉い教授が。
そうですね。もうだから、
分かったような口を言うんですが。
ちゃんと真実だけ伝えてもらえばいいんですけど、
ね。うんうん、それ以降はまあ我々もう分からないところなんで、
そうですね、
粛々とあとは取り調べが進み、
はい、
実際
に厳罰にね処せられることを、まあね、
まあ、殺したかどうかっていうのがまた
まだそうですね、
論点にはなってくるところで、
うん、でもしっかりとはっきりさせていただきたいというところで、
はい、
まあ、今回のかけらじタイムズを終わらせていただきたいと思います。
はい、
はい
はい、報道2009 これで終わりたいと思います。
はい、井戸端カオスのお時間でございます。はい、ということで、まあ、オープニングの方でもお伝えしましたが、普段、うん、我々がいつもお世話になってるですね、ウィキペディアさんのことについてちょっと 今日は取り上げていきたいかなと思っておりますが、
はい、
皆さん、皆さんというか、お二人は、ウィキペディアというのは普段お使いになられますか？
使いますね、結構ね。
あ、やっぱりなんか調べるときとか。
なんだろう、なんか取っかかりにはなるでしょ、うん、その内容が信頼できるかどうかは別として、うん、なんか例えばある項目について調べたいときに、うん、ウィキ、大体上の方にウィキって出てくるよね。
そうですよね。
そこ、ある程度ウィキのね、概要みたいなのを見て、もう少し詳しく調べようかなとか思ったりするよね。
うん。うまさんは？
僕も大体同じような使い方ですね。結構、趣味とかでも、う
ん、はいはい、
音楽の趣味でも、結構その辺のクラシカルな情報もたっぷり入ってるわけですよ。
そうですね。う
ん、もう本当に趣味とかで、やっぱりその辺詳しい人いるもんですよね、うん、どこの文献から取ってきたんだよっていうくらい詳しいことが載ってたりして、
はいはい、
びっくりするようなねこともあったり、あと結構最近写真とか増えてきてるじゃないですか。
あ、画像もね、
文字だけじゃなくて、で、なんか作曲家とか結構写真ってないんですよ全然。
あ、
そういうの文献の方の権利が強くてなかなか公開されないんですけど、
あ、
結構 Wikipedia にパンって乗り出したりして、
あ、
ちょっと嬉しいんですよね、うん、
なるほど。まあ、そんな、お二人も非常に活用しているウィキペディアなんですけれども、今日はそのウィキペディアの、まあ、誕生秘話ということで、取り上げていこうと思っております。もう本当にウィキペディアっていうのは私も最近というかもうちょっと前から使うようになってきたんですけれども、うん、あれですよね、最近その、まあ、Google であったり Yahoo であったり、やっぱり Google の方が多いのかもしれないですけど、調べたい単語を入れると絶対上位の方に、さっきね、あのグリーンティンさん言っていただきましたけども、
うん、
なんとかなんとかで、ウィキペディアっていう風に書いてあって、ウィキペディアにこう流れることが多いのかなっていう風に、私も実は感じていてですね、
うん、
まあ、ちょうどさっき、テレビでサザエさんがやっていたので、まあ、試しに Google でサザエさんって調べたら、1位にやっぱりウィキペディアって出てくるんですよね。
あ、
うん、それぐらい、まあ、日本全国であったり、あとは世界でウィキペディアが使われているようなんですけれども、じゃあそのウィキペディアの始まりは一体どういう経緯で、どういうふうに、な目的でこう始まったかっていうところなんですけども、
うん、
実はですね、ウィキペディアの前身で、ある一つのサイトが、2000年の3月に、できてるんです。
うん、
そのサイトっていうのが、ヌーペディアと呼ばれるものなんですね、
うんう
ん、でヌーペディアっていうのは、まあ、実際にどういう風な経緯で作られたかというと、これは完全に専門家による、執筆と、フリーコンテンツライセンスという特徴を持ってた、オンライン百科事典プロジェクトだったんですって。
うん、
つまりもう専門家しか書けない。で、専門家だけが、編集する権限を持っていて、まあ、ウェブ上でそれが無料で見れるようにしようと、
うんうん、
いった目的で作られたのが、ヌーペディアというものだったんです。
はいはい。
でもですね、この、やっぱり専門家っていう方々は、あんまり、その当時、やっぱまだ2000年なので、まあ、ウェブをやってなかったのか、それとも興味がなかったのかわからないんですが、
うん、
あんまり書かれなかったらしいんですよ。
まあ、だって専門家って言ってもね、例えばドラえもんの専門家とかそんなのがいるわけじゃないから、
まあまあまあ
ね、内容的には限られちゃうよね。
だからもう本当にその分野的には 学術分野のみ、うん、で、なんだろうな、そのやっぱり書ける人は基本的に博士号の取得者のみ、はい、だったので、
ドクターですね、
うん、そうですそうです、やっぱりドクターの人しか書けないですよ、しかもボランティアでやってくださいっていうことじゃないですか。
ああ、
なんで実際に運用を停止するまでに、その査読プロセスっていうのがあるんですって。
まあ査読はあるだろうね、論文でもあるからね、査読
って。そうそうそう、その、うん、そのプロセスっていうのがヌーペディアの時は 7段階、
はいはいはい、
査読のプロセスがあって、
はい、
非常になんか、めんどくさいんですよ、要は。まあ、実際に読めるようになるのが。
うん、
なので、運用停止するまでに、その査読プロセスを通過した記事っていうのが、24記事しかなくて、
うんうん、
で、74の記事が査読中 のまま。
それでも少ないな。
まあまあまあ、それで2003年の9月に休止をしたんです。
はい。
ヌーベリア。で、それが前身となってですね。で、新たにそこから、ウィキペディアというものが生まれた。つまり、このウィキペディアっていうものが生まれたのは、まあ、前身から考えると、だいたい2000年ぐらいが誕生というふうに考えていいのかなというふうに思います。
うん。
なので、我々がちょうど、まあ、高校とか、
うん、
中学、高校ぐらいから、
うん、
まあ、実際動いていた感じ
で。そうね、それぐらいですね。うん、
それぐらい、だいたい、まあ、多分覚えてないと思うんですけど、ウィキペディアお二人が、ああ、これぐらいに知ったなっていうのって、感覚的にあります？
大学1年くらいかな、知ったというか、使い始めたっていうのは、それぐらいだと思う。
あの学生時代のね、使うよね、その、調べると。
いろいろ。調べなきゃいけないことが多いと思う。
で、なんていうか、実用に耐えうるような項目数になってきたのはそれぐらいだと思うんだよね。
なるほど。だって、
多分、初めの頃っていうのは、あまり知名度も高くないから、項目数もやっぱり少ないと思うんだよ。
うん。
あと、上にあまり出てこなかったと思うし、その頃は多分。
そうだね。やっぱり検索がまだまだ全然っていう。
うん。
私もそうですね、ウィキを知ったのが、大学に入ってからですね。
うん。
うん、なので、まあ大体2004とか、
うん、
ぐらいになるんだと思いますけれども、やっぱり、なんでしょうね、普段から、今はそれこそ調べるときいっぱい使ってますけど、これって、中学生とか高校生の方って使ってるのかなっていうのが、一つ私の中で疑問としてあるんですけど、
ちょっと読解の難易度は高めだよね。
うん、なんか書いてある内容は、それこそ、以前、取り上げましたけど、デブリのお話の時に、
はい、
私、その時に、ウィキを見てくださいっていうふうに言ったと思うんですけど、
はい、
あれの中の内容、もうブラックホールだとか、ほら、ね、カービィの時の話の、ブラックホールだとか、うんうんうん、そういったところってやっぱり、すごく専門的なことが書いてあって、しかも、本当に難しい言葉で書いてあるじゃないですか。
まあ、そういうものを調べるとね、うん、なるよね。
うん、そういったところは、どうなのかな、やっぱり、対象年齢というか、これがターゲットにしてるところっていうのは、どこなのかなっていうのが。
これ、そういう意図で作られてるわけじゃないんじゃないの？その何歳から何歳までっていうような対象年齢を設定するわけじゃなくて、まあうん、とにかく集合値っていうか、
はい、
人類が持ってる知識を 何らかの形でその集約したいと、
はい。
で、それを誰でも見れるような形すれば、他の人が持っている、まあ、他の、自分が調べたいものは他の人の頭の中から取り出せるみたいな、そういう感じなんじゃない？
うん、なるほど。ブレイン、要はウェブ上のブレインみたいなもの
って。そうそうそうそう。
で、まあ、それを、まあ、まあ、映してるというか、あれなんですけど、ヌーペディアとやっぱりウィキペディアの違いっていうのが、分野の部分なんですよね。
うん。
で、さっきは学術系しか取り扱ってないかったものが、ウィキになって、限定がなくなって、で、プラスして、その使用言語というのも非常に、多くなってきてですね、現在で、うん書かれているのが271言語。
うん、ああ、結構あるな。
かなりあるんですけど、うん、で、項目数で言うと、全言語総計で言うと、一十百千万、十万、百万、千万、1350万7776記事あるそうです。
ああ、
すごいですよね。これはすごいなんかこう知識のいっぱい詰まってるものだと思うんですけども、
うん、
一つやっぱりウィキを見ていて感じたことがあるかもしれませんが、ウィキって広告つけてないんですよ。
うん。
だから広告収入で運営とかをしてない。
うん。
で、実際に使ってる時に見られたことあるかと思いますけども、上の方でね、なんちゃら基金を。
うん。あ、なんか
お願いします。
バナーみたいなのありましたね。
ありましたよね。うん、それの、要は、まあ、お金をそこで基金として集めて、それで運営をしているのが、このウィキペディアというサイトだ、うん、そうなんですよ。まあ、はい、寄付でね、動いてると。でもやっぱり、これ、寄付、ね、金額、たまにこう、バーンと出てますけど、皆さんすごい寄付をされてるサイトなんだな、っていうふうに感じますよね。
あ、金額出てんの？どこに出てるの？
今は出てないんですけど、その、寄付をしてください、お願いしますって、
はいはい、
バナーみたいなの貼ってるときは、
うん、
金額ちゃんと出てるんですよ。今、どれくらい集ま
って
るんですか？それがね、
ま、うん。役に立つから、やっぱりね、
みんな
出す。これ止まると困るもんね。うん、
今止まっちゃうと、あの、我々の今この、ね、ラジオ番組も
。ネタがね。
まあ、ね、他のサイトから見つけりゃいいんだけど、ちょっとまあ困難になるかなっていうふうに感じますね。
まあできるんじゃないでも。
まあまあまあ。
うん。それはできると思うよ。ただ、ちょっと効率が悪くなるだけで。うん。
あの、話がちょいちょい止まるっていう。
はい。
で、まあ、もう一つですね。ウィキペディアの、じゃあ管理者？
はい。ああ、それは気になってました。
気になりますよね。私もちょっとそこを今日のそのメインに持ってこようかなと思って。はい、管理者のお話なんですけど、
うん、
裏からこの支えてる管理者、
うん、
どういう人なんだろうと思って調べたらですね、
うん、
どうやら、
スリランカの違いますか。
ボディマハテ、違う、ボカラコーダーじゃないですよ。
なんだ、
現在のウィキペディアのルールでは、しばらくウィキペディアを更新している人で、ユーザー名がある程度みんなに知られていて、
うん、
コミュニティで特に反対がなければ、うん、誰でも管理者になれるらしい。
はいはいはい。なるほどね。
ですよね。だから、あの、ユーザーの登録って、ウィキにはあるんですけども、
うん、
登録をして、それで、まあ、書き込むことができると。で、うん、ユーザーの登録をしなくても、ウィキには、まあ、編集ができますので、誰でも編集はできるんですけど、まあ、ユーザーを取得して、それが、まあ、頻繁に更新をしていて、
うん、
で、みんなから、こう、賛同が得られれば、その人は管理者ですっていうような決め方なんですって、今。
まあ、うまいですね、それは。
うん。
うん、
そうなんだと思ったんですけど、やっぱりこのウィキペディアって本当に誰が編集してもいいわけじゃないですか。
うん。うん。
そんな中でやっぱり一人に決めるのはまあ大変なんだろうなと思うので、こういうやり方、うん、そのやっぱり質を維持するっていう意味でも、
うん、
このやり方は頭いいなと思ったんですけど。
う
ん。うん。ね
え。まあ、
なりたいと思います？
そういうやり方してるとこってあるんじゃない？
あ、そうなんだ。
なんか、これってもともとなんていうのかな、オープンソースのなんかソフトの開発とかにもそういうタイプの、なんていうのかな、使われるよね、管理的なことっていうのは。だから、まあ、ウィキに限ったことではないと思うんだけど、でも、まあ、どうだろうね、自分がこう積極的にやりたいかっていうと、なんだろう、やっぱり利用してるだけの方が気楽かなとは思うね。
まあね。大変ですもんね。まあ、それこそ言ったら、本当に、2チャンネルというか、
うん、
そういう感じに、もうね、下手したらなる可能性があるじゃないですか、このサイトっていう、
うん。
そんな中で管理者っていうのは非常に大変なのかなと思いますが。
これって荒れたりしたことはあるのかな？
荒れることはあるみたいよ。
あるんですか？
あのね、あんまり荒れると、なんていうのかな、凍結されるの
よ。ああ。
凍結。例えばさ、あの、この前の、ノリピーの、この、逮捕事件とかあった時には、うん、その、坂井のり子っていう項目のとこがすごく荒れるわけよね。
うん。
あの、なんかいろいろ書かれて。で、多分それ履歴を見るとね、何が書いたかってわかるんだけど、結構、うん、侮辱的なことが書かれてたりとか、そういうことはあるんだけど、うん、まあそういうのが何回も何回もこう、頻繁にこう、更新されたりするようになると、あの、もう編集できなくなる。一時的に。うん。っていうことは、多分管理者の人がやってると思うんだけど。
うん。
うん、
すごいよね。すごいなぁと。もう本当に、なんだろうね。ウィキすごいと思うんですけど、監視しかしてないですけど。ちなみに現在、日本語版では、56名の管理者の方がいらっしゃるようです。
うん、
で、その56名の中には、ビューロクラットっていう、さらに上位の権限を持っている管理者が5名存在してるらしいんですよ。
ああ、スーパーなやつがいるわけね。
そう。
はい。
なんか、あの、管理者の中にもこう、ね、段階が、権限の段階があるみたいな、ね。
はい。
ああ。
ねえ、なかなか、じゃあ、これを聞いてるね、リスナーの方も、俺もなろう管理者なりたいっていう人がいれば、ぜひですね、ユーザーに登録していただいて。い
や、その前に、駆け上がりラジオっていう項目を作ってもらわないと。
あ、そうですね。それは我々が作ればいいんだ。設
定してくださいよ。え、僕らが作るの？なんか、当事者が作るのか、うん、まあ、うん。
いやでも当事者じゃないとわからない情報もありますからね。
ホネストさんがやるん
じゃあ、そうですね。ウィキペディアじゃあ、今度作っときますか。
え、でもそれ上がってからだろうな、やる。
でもどうなんだろうね、それ作ってさらにウィキから認知度が上がるってことはあるのかな。
いやー、どうだろうね。
でもウィキってすごいいろんなところにリンクが貼ってるじゃないですか。で、ウィキの中でもさらにその言葉に対してリンクが貼られて、それがこうブワーって、うん、要はマルチリンクみたいな感じになってるじゃないですか。
うん。
うん、それ
でもあんまりさ、やりすぎてさ、自分のこの駆け上がりラジオのブログよりも駆け上がりラジオのウィキの方が Google ランクトップに来たらちょっと嫌だよね。
ショックだよね、それ。
でもありえるからね。
さっきも言ったけど、サザエさんって検索して、一番最初にサザエさんウィキが出てきたんだけど、これっていいのかなって。
テレビ局とか原作者とかの話じゃなくて、
正直、ちょっとなんか、検索した僕からして、なんかちょっと複雑な気分
だった。そう、時々あるよね、ウィキの方が上っていうのは。
うん、まあまあ、まだまだね、私たちの駆け上がりラジオというものがあんまり、こう、浸透はしてないので、ウィキを立ち上げても、うん、まあ、そんなにっていう感じなんでしょうけど。
うん。いや、無理にものすごい書いてもいいけどね。
こう第1回のネタからこう、ガーッとこう書いていく
い。いや、でも、
各回にリンクしてるっていうくらいのレベ
ル。でも、それだったらさ、
回この回で。
あれ、はい、ウィキを見てくれれば、まあ、ウィキペディアの方を見てくれれば、それこそ、デブリの話とかはデブリに飛んでいけるわけでしょ。
うん。まあ、
俺、いいんじゃない結構。
まあ、でも、ブログでいいんじゃないのっていう話にもなってくる。
ね、おっしゃる通りです。
はい。
まあまあ、まあ、そんな、今日は Wikipedia の誕生秘話というお話だったんですけれども、
はい。
なんで今日、そんないきなり、お前誕生秘話なんて話してんだよみたいな、
うん。
ことを思いませんでした、うん、はい、お二人は。
大体は、
うん、あ、
まあ、
うん、大体は。
さっぱり、サパーリなんですか。
あ、サパーリですか。はい、グリーンティーさんはなんとなく気づいてるかと思うんですけれども、はい、この放送日、11月20日ですね。
はい、
実は私の誕生日なんですね。
はい。そうですよ。おめでとうございます。
ありがとうございます。それが言いたくてわざわざこの Wikipedia の、誕生秘話というのを持ってこさせていただいたんですけれども、本日11月20日はですね、ホネストの誕生日なので、皆さんコメントお待ちしております。
なんか、ウィキペディアの誕生日なのかと思って。
結局、最後言いたいことは自分の誕生日ですよっていうことなんですか？
あのね、それ言っちゃうとね、すごいやらしい感じになるので、あんまり言いたくなかったんですけど、せっかくこの誕生秘話をやったので、
はい、
まあね、しかも、ほら、ちょうど公開日が自分の誕生日だったら、なんか言うしかないみたいになるじゃないですか。
今から二十何年前にカルシウムができましたと。
そうそうそうそう。
いうことです
ね。コトコトコトとなってね。それからちょっと肉がつき始めて、最近ちょっと、骨の周りに脂肪がついてきてるんですけど。まあね。
昔だって体脂肪率 0% だったもんね。
言ってないよ、そんなこと。言うても 8、9% ぐらいですよ。まあまあまあ。そんなことで、今日はですね、私のハッピーバースデーと、ウィキペディアの誕生秘話っていうのを、話させていただきました。
はい、最初報道2009と、
はい、
いうことでなんかスペシャルな感じに
感じになってましたね。
はい、まあ後半の方はですね、ハッピーバースデーということで、
ちなみにウィキには、はい、この1日1日、例えば11月20日とか、
うん、
ね、1月5日とか、もう、毎日の、何月何日のウィキも全てあるので、366日。
ありますね。今日は何の日的な、
ね。そうそうそう、うん。あれね、見るとすごい面白いんですよ。
なるほど。
ね、暇つぶしで、なんか、ネットサーフィン、ね、会社とか、やってて、
うん、
暇だな、ちょっと時間つぶしたいなって思った時には、ウィキのその日に何が起こったかって見るとちょっとね、かなり暇つぶしになると思いますので、うん、皆さんも
ぜひ。ウィキはね、ウィキは見ててもね、うん、職場の人からも特に何も言われないからね、なんとなく。そう
そう、調べてんのかなって思われる、
ね、普通に仕事してると思われてるからね、ウィキペディアっていうのは結構そういう評価になってるんで。
確かに変なサイト見るよりかはね、ウィキ
だ
と、
ね、チャンネルとかだとまだちょっとややこしいけど、
何やねんってなるけどね、ミクシーとかね、
う
ん、
そうね、ミクシーはアウトですね多分ね。
なるほど。はい。で、まあ、今回、11月20日で、
はい、
もう、 4ヶ月ですかね、7月20日始めてますから、
そうです、4ヶ月、
4ヶ月経って、もう1年のうちの3分の1が終わりましたと。
早いですね。うん、
まあ、まだまだ12回ということでね、はい、成長中でございますが、
うん
ね、今年ももう終わりに近づきつつあるので、なんかこう、だんだん。感慨深くなってきますけど、
なんかしんみりしてきますね、はい、最近のこの外の寒さというのは、うん、
寒いよね本当に
寒い、
ね、
朝は本当に寒いですね。
いやもう本当に骨身にしみる感じのね寒さで
なんで君はそうやってうまいことが言えるの。僕にはちょっと
うまいこと言ってるつもりはないんですけど、
毎回うまいなと思うんですけど
まあカルシウムとかいうのをね調べてみて、ホネストさんがどういう風に作られてきたかを ね、
そうですね、
見てもらう。ウィ
キに追加しておこうか、ホネストのリンクみたいな感じ
で。お願いします。原子記号 CA で、ね、原子番号何番っていうのが、私ついてると思います
はい。その辺もじゃあ参照していただければと思います。
はい、
何言いたいのか分かりません、全然。
はい。
はい、まあ、長くなってしまうとあれですので、
はい、
本日は、今回はこの辺でということで。
そうですね。はい、
終わりにしたいと思います、
はい、
それではお送りいたしましたのは私グリーンティーと
ママと
ホネストでした。
それでは皆さんまた次回さようなら
さようなら
さようなら